集合！
せーの！
午前0時を過ぎたら、一番に届けよう。
Happy birthday!
Happy birthday!
Happy birthday!
Happy birthday! To you!
ババババン息続かなかった。
最初はグー、じゃんけんぽん、あー、
光るバカだ。最初はグー、じゃんけんぽん、あー。
J-O-G-V The Frequency FM 78 The Station Bay FM 78
Calafina Club。
今夜も始まりましたカラフィナのレギュラープログラム、せーの、
カラフィナクラブ。
毎週火曜日深夜のこの時間はリスナーのあなたをカラフィナワールドへといざないたいと思います。お相手はカラフィナの
若菜と
ケイコと
ヒカルと
ユキです、
うん、はい。2010年の7月6日に始まったカラフィナクラブなんですけれども、今日で、放送丸2年を迎えました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ということで、オープニングソングは93年リリースDreams Come True でハッピーハッピーバースデーという曲を、はい、歌わせていただきました、うん、さて、うん、オープニングでも、軽くいつもと違う感じが
軽くない
感じがあったと思うんですけど、
違ったね、全然違う、はい、
実はですね、放送、2周年を記念いたしまして、今日から2週にわたって私たちにとって大切な素敵なゲストに来ていただきました。自己紹介をお願いいたします。
はい、一応カラフィアのプロデューサーをしております梶浦由紀と申します。
よろしくお願いします。
ようこそ、
はい、お邪魔します。
はい、いや初めて梶浦さんをゲストにお迎えしましたね。
これ念願かなった感じ
だね。そうなの、
私たち前から梶浦さんにいつか来てもらいたいって、うんうん、リスナーの皆さんも梶浦さん呼んでくださいって言ったんですよ。
そうなんです、ありがたいですね。今日はあのカラフィナの皆さんについていきます。
なんでだってユキですですから。ユキです
、すごい新鮮でした。
これをこの放送の中で何回か聞ける
やばいよこれ。レアだよみんな。
しっかり皆さん耳の穴をね大きくして聞いてください。
耳の穴を、
はい、大きくいつもより倍ぐらいにして、
はい、いいですね、
はい、お願いします、はい、そういうわけで、そんなカラフィナと梶浦ユキ様がお送りいたします、はい、カラフィナクラブ、今夜のオープニングはこの曲を選んでみました。 To the beginning
Calafina Club on Bay FM 78。
カラフィナのレギュラープログラムカラフィナクラブ、毎週火曜日深夜のこの時間はカラフィナの
若菜と
ケイコと
ヒカルと
ユキが
お届けしています、うん、というわけで今日はカラフィナのプロデューサーでもある梶浦ユキさんをゲストにお迎えしてお送りしています。
お邪魔
して
ます。
いつもはお届けしてないんですけどねちょっと混ざっちゃいますが、
はい、今日の番組前半はですね、はい、せっかくなんで、私たちカラフィナ3人から梶浦さんに、うん、聞きたいことを聞いてみようコーナーということで、
は
い、
ね、楽しいですね。
何でも聞くがよいぞ。
じゃあこれも順番をじゃんけんで決めるかい。
いいよ、
聞く順番。最初はグーじゃんけんぽん、あいこでしょ、
はっ、分かった。
稽古わかな、最初はグーじゃんけんぽん、
分かった。
おー、
おめでとう。
カジュラからどうぞ。
ケイコちゃんが勝つとこ見届けちゃった。
カジュラパワーですね。すごい。
ですね、はい、忙しいカジュラさんは、
はい、
まあ、忙しいからこそ、うん、もし飼うとしたらどんなペットを飼いたいですか。
本当は猫が飼いたいんですよ。
猫、
うん、猫大好きなんですけど、うちの家族がね、猫アレルギーで、つまり
あ
の猫を飼うということは家族と決別するということなんです。
そう、
悲しい。
じゃあ飼わないですね。
究極の選択なので。
いや、究極というか、うん、
だから今はさすがにちょっとね、家族に喧嘩あるわけにいかないので
それはそうです、
ね、可愛い猫の写真を時々見たり。
そうなんですか。
なんかこうほら、飼い猫の動画とかアップしてくれる人いるじゃないですか。そういうの見て悶絶するだけで我慢してる。
そうなんですね、うん、
じゃあ逆にあの梶浦ファミリーは猫を飼ってる人が多いから、
そう、
なんか羨ましいですよね。
本当ですね、
猫ちゃんか。
猫ちゃんなんだ。
そうだったんだ、うん、へえ。じゃあ次、
はい、
次じゃんじ
ゃん行こう。はい、ですね、曲に対してこう自分でよしと思える瞬間っていうのは、まあ、曲によって違うと思うんですけども、うん、その瞬間っていうのはいつもこうなんていうか同じ気持ちなんですか。これだってこう決められる瞬間っていうのがあるんですかね。
でもね、あるあ、ものすごく。それはあの曲を作ってて、私割とあのいっぱい作る方なのね、
はい、
だから没曲、自分没曲がすごく多くて、要は人に聴かせる前の没曲がすごく多いんだけど、大体カラフィナでもだから多分 1曲レコーディングするたびに50ぐらいは作ってると思う。
そうなんですね。
まあ本当に簡単にだけどね、メロディーだけバーっていっぱい作って、でその中でちょっといいかもしれないって色つけていくのね一応ファイルとかにして、でそれを残していって、でその場だけだと決められないから、ちょっと時間を置いてもう一回聴いて絞っていってっていう感じで、で最後にその一回作って1日か2日経ってちょっとだけ熟成させてから聴いて、あ いけるかダメだと思う、その場で
熟成させる、
少し置く時間を、
よし、うん、ゴーっていうのがあるんですね。
あるある、
うん、すごく気になってたんですわ、
う
ん、
もう言えないけど、
いやいや、だってどういう風に出来上がるのかなと思って、
スイッチみたいな感じでパンって入ってくる感じ、
わあ面白い。
ちょっと曲に乗っかってく、乗っかってていいですか、
う
ん、
はい。
梶浦さんの今まで作曲した中で、もう効果音とか楽器とかいろんなの使ってると思うんですけど、うん、最大限に使った曲って分かります？
いや、どれだろうな、どの曲かってこと、
最強に使ったな今回、なんか効果音とか音とか、
例えばオブリビアスの最初のような音とか、
ああいうことですか。だってああいうのってさ、梶浦さんの音楽独特じゃない？
独特だよね、セレナートの最初のような感じとかですか、
すごい、あれに聞くと梶浦さん曲だなって思うから、
正直一番、まあ要はトラック数が多くなるってことなんだけど、それはちょっと分からないね。でもカラフィナは割とやっぱ多い方だと思うけどね。
やっぱり多いですか。
コーラストラックが多いものが多いので、ただねバンドの曲の方が案外少ないんだよね、トラック。
そうなんですね、うん、やっぱり生音っていうものが、うん、
生音の方も力があるから、うん、もうバンドだけで結構シンプルに、マギアとか結構少ないし、
うん、意外だな、
うん、じゃあ逆にカラフィナの
打ち込みのものの方が全然多い、
アルバム的には初めの初期の方が多かったってことですかね。
多いかもしれない、うん、多いと思いました、うん、私も、
うん、はいはいはいはい、
なんかこうデジタル系の音とかをたくさん使ったりとか、うん、そういうなんかファーストの時って結構少なめ、うんうんうん、あ多めだったんだけど、なんか声をよく聞けるようなそういう楽曲とかもすごく多くて、うんうんうん、シンプルな感じとかで、2枚目ですごくゴシックに作り込んだような楽曲が多くて、うん、3枚目ですごく冒険をした曲もたくさんあったと思うので、うんね、なんかそれが入り混じったようなのが3枚目だったりもしたような気がしたので、
そうだね、う
ん、なんか本当いろんな曲を歌わせてもらってるなって思いますね、
う
ん、
いろいろ可能性広がってくよね、いろいろやるたんびにね。
じゃあ光る、
カラフィナの曲を作るときに、うん、やっぱり3人いるから、うん、誰をどこにこう主戦歌わせようかなとか、そういうのも考えると思うんですけど、うんうん、その主戦じゃなくてコーラスを作るときに、うん、こう3声あるじゃないですか、はいはい、あれって どっちを先に作るんですか、一番下を先に作るんですか、
中央、同時かな、
同時、
うん、同時ですか、
うん、私割とメロディーとコーラス全部一緒にできちゃうんだよね。だからまずメロディーができて、普通さメロディーができて他のアレンジしちゃってからコーラスって入れるものだと思うんだけど、私の作り方はメロディーができてコーラスができて他のアレンジなの、
うん、
なるほど、
うん、多分割ともうかなり同時進行、うん、要はほら普通のソロボーカルだったらさ、うん、メロディーがあってもうあのオケ全部取っちゃって、でコーラあの主戦を歌ってからその後でコーラス考えるってことが多いんだよね普通は、うん、だけど、はいはいはい、カラフィナの場合はメロディーできてコーラスできてその後アレンジだからコーラスの場所がバカッと空いてるのよちゃんと、うん、だから私案外困るのが普通の人のオケにコーラスアレンジしてくださいって言うともう隙間がないからコーラス入れられないんだよね。でもカラフィナも初めからコーラスの隙間全部空いてるんだ
よ、うん、梶浦さんの曲にはコーラスキャパが必ずあるという、
そうそうそう、
じゃあ梶浦さんにお願いしたいときはコーラスキャパを開けて差し出してくれる、う
ん、真ん中開けといてくれる、
そういうことです皆さん皆さんそういうことですから覚えておいてください、
たっぷり作ってくれるという、
まあ開いてないのもあるけどね自分でも開いてないところにがっちりコーラス入れちゃうこともあるけど、
うん、
エンジニアの人が困るっていうい
やーたくさんありますね、まだまだ聞きたいこと、
うん、あるんですけど、ちょっとここで曲タイムに
ガーン、
ガーン行きたいと思います。
はい、
でもこれは皆さんに聞いていただきたい、カラフィナとしての新曲でもありますので、
そうですね、
はい、聞いていただきたいと思います、NHK みんなの歌2012年6、7月放送局の新曲です、ムーンフェスタ。ジャラビアクラブ on BFM78、カラフィナのレギュラープログラム、カラフィナクラブ。毎週火曜日深夜のこの時間はカラフィナの
若菜と
恵子と
光と
ゆきが
お届けしています、今日はカラフィナのプロデューサーでもある梶浦由紀さんをゲストにお迎えしてお送りしています。
はい、
はい、番組前半たくさん質問したかったんですけど、一人一問しかできないっていうね、時間のちょっとあれがあったんですけど、
うん、
あの後半はまた別のことをしてしまいます
してしまいます、
はい、何でしょう、
してしまいましょう、
メールが届いていますのでそちらを紹介していきたいと思います。クラブネームひよりさんからです。こんにちは、梶浦由紀さんとカラフィナのことが大好きな女子高生です。
うん、
私は、本当に梶浦由紀さんが作った曲とカラフィナさんの声とハーモニーが大好きです。トークも大好きです。
嬉しい、
ありがとうございます。
大好き、いっぱい言ってくれて、
大ファンになってから随分と経つのですが、残念ながら私はライブに行ったことがありません。すごく行きたいのですが、ライブとはどういうところなのか、一人で行っても大丈夫かななど、あと一歩の勇気が出ずにいます。ライブではどういうことをしますか、また印象深い出来事などありますか、ぜひ聞きたいですということです。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
なるほど、 DVD などを見ていただきたいですね。
ちょっとそこでいきなり回答が
でもどういうことをするか何もこう分かんないってことは、DVD 見たらね、ちょっとどういうことしてるか歌ってるんだけど
まあ正解が載ってる、
載ってる載ってるそしたらさ、あと一歩の勇気が出るかもしれない、
うん、
一人で行っても多分カラフィナのライブってね、大丈夫だと思うんですよ。私は好きなように皆さん音楽を楽しんでいるので、
ね、
座ってゆっくり聴く方もいれば、あの立ってね、こう私たちにすごく目線を送ってくれてる方もいるし、うん、目を閉じて聴いてる方もいるので、ね、この日和さんもお好きなように楽しめるはずなんですが、
はい、
ですね、
一人で行っても大丈夫かなっていう、こうメッセージがあるんですけど、
うん、
あのカラフィナのライブ一人で来る方も結構多いですし、
うん、
あのご家族と来てる方もいますし、友達と来てる方も、
ね、いろんな方いる
よね、いろんな方がいて、あのもちろん女子高生という方もいますし、普通に学生さんもいれば社会人の方もいるし、あのおじいちゃんおばあちゃんと来てる方もいたりとか、本当にいろんな方がいて、あの隣の方とお友達になりましたってあの、ね、書いてる方とかもたまにいらっしゃるので、う
ん、で、うん、そこでそんな私たちのライブがいよいよ来週16日となりましたが、
そうですね、
はい、
はい、カラフィナライブ2012 To The Beginning という、ワンマンライブを渋谷 NHK ホールで、
そうなんですよ、
やりますので、
はい、
よかったらって言いたいんですけど
ですね、日和さん、
日和さ ん、
でもライブって基本は音楽って一人で聴くもんじゃないですか。
うん、
友達といっても真っ暗になったらもう一人対音楽だから、
そうです、
一人で来ることは何の問題もないでしょ。
うそうですね、
大丈夫です。
そうですよね、いつも梶浦さんは見てくださってるじゃないですか、私たちのライブを
大体一人で見てますよ
そうですよね、
すごい楽しいですよ、カラフィナのライブは。
そうですよね、今回のライブもさ、なんかどんな感じになるかっていうのも自分たちであと1週間っていう時間なので、
そうだ、ね、
すごい想像もしているし、
うん、
きっとあの来てくださる方もワクワクして待ってくれていると思うんですけども、じゃあちょっと私梶浦さんに聞きたいことあるんですけど、はい、いいですか、
何でしょうか、
いつもどういう心持ちというかどういう気持ちで本当に、あ、じゃあ楽しむぞ今日って言ってカラフィナを見に来るのか、それと
違うでしょ
う、ね、
プロデューサーで絶対ない
それはないんですけど、
申し訳ないんですけど、はい、やっぱり私のライブの見方は他のお客さんとはやっぱ全然違ってしまうので、
違いない、
それはあまり参考にならない、やっぱりどうしてもさ、
ね、
チェックポイントみたいな、
本
当悪いけど、
そうですよ
やっぱりそうなっちゃうじゃない、で別にそれはみんなの歌だけのことじゃなくて、自分のアレンジとか、あとバンドアレンジとか、いわゆる照明とか舞台演出とか何かの含めて、あ、ここはちょっとこうした方がいいなとかさ、やっぱりあのライブをより良くしていきたいなっていう目でどうしても見てしまうから、
そうですよね、
それちょっと、うん、
多分なんか周りのみんなも梶浦さんがどういう風に見てるんだろうってこうチラチラ見てるんだろうなとか思う、うん、
でも音楽ポーズとかやってるけどね
音楽ポーズが
楽しむところは楽しもうかなみたいな、
やっぱりなんかそうやってあの音楽を楽しむところは楽しむし、
うん、
なんか私もこうやって誰かのライブを見に行くとすごく楽しんでるところもあれば、参考にしたいなって何かを探っているところもあったりするので、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうだよね、
そういう意味では自分の職業である場所にこう行くときは吸収しなきゃと思うんですよね、
勉強モードになっちゃうよね、
そうなんですよ、ただこうあの楽しみに来てくれる方っていうのは、うん、日々のパワーをもらいに来てるんだろうなと思うので、そういった意味で吸収するっていうのは一緒のような気がするんですよね、
皆、
う
ん
ね、
さんも女子高生だから、
うんうん、で
も書いてあるじゃん、ハーモニーが大好きって、
ね、
だからカラフィナの曲はこう生では聴くと本当にこう聴かせる曲っていうのはたくさんあるから、
うん、
生でぜひこのハーモニー聴いてもらいたい、
まあ、です、
まあ、何事にも初めてがあるし、それにライブがどういう場所かって、うん、
来てみなきゃ絶対わかんないんだよ ね、 ねここで何に説明
して、そうですね、
だからね、
う
ん、とりあえず一回来てみて、はい、そこが好きなのか嫌いなのか楽しいのか楽しくないのをねご自分で判断した方がいいですよ。
確かに、う
ん、じゃあまず親御さんを説得して
まず来てみる、
ね、まだ10代ですからね、
うん、勇気を出して一歩
ね、でも初ライブがカラフィナだったら幸せだね。
私たち 大好きそういう人
嬉しい、
うん、嬉しい、それ、
嬉しいです、それ、
はい、そういうわけで、はい、この日和さんを含めまだカラフィナのライブに、ね、来てないという方ぜひカラフィナのライブに一度でもいいので足を運んでみてください、はい、そう
ですね、最高ですよ、
待っております。、というわけでそろそろ時間がなくなってきてしまいました、はい、番組ではいろいろなコーナーで皆さんからのメールお待ちしています。近況メールだったり、私たちの質問メールだったりというカラフィナンデモメール、あなたの笑える話カラフィナスマイル、あなたが普段日常生活をしている中で実践していること、守っていること誓っていることなどカラフィナバイブルなどなどコーナーたくさんあります。メールをたくさん送ってください。メールの宛先はカラフィナアットマークベイ FM.co.jp、 カラフィナアットマークベイ FM.co.jp まで送ってください。それでは今夜のラストナンバーです。満点。いかがでしたか？第104回目のカラフィナクラブ。毎週火曜日深夜のこの時間はリスナーのあなたをカラフィナワールドへと誘いたいと思います。ここでお知らせです。 NHK みんなの歌2012年6、7月放送局の新曲ムーンフェスタ、7月18日水曜日に発売します。7月16日月曜日ワンマンライブカラフィナライブ2012 To the Beginning が決定しています。会場は東京 NHK ホールとなります。ぜひ遊びに来てください。そしてイベントも決まっています。7月27日から29日の期間ドイツボン市で開催される最大規模の日本ポップカルチャーイベントアニマジック2012への出演、そして目覚ましライブへの出演が決定しています。カラフィナの出演は8月6日月曜日16時からとなります。さらに神奈川県の逗子海岸で行われる海の家ライブハウス音玉シースタジオへの出演も決定しています。こちらはカラフィナの出演し8月18日土曜日となります。その他詳しいインフォメーションはオフィシャルサイトカラフィナスタッフオフィシャルツイッターをご覧ください。また番組の携帯サイトも覗いてみてくださいね。 BFM の携帯サイトから火曜日のカラフィナクラブにアクセス、私たちが撮影したいろんな写真なんかもアップしています。さらにこの番組は BFM のパソコンのホームページからストリーミング放送を聞くことができます。トップページからインターネットラジオをクリックしてカラフィナクラブを楽しんでください。そして、私たちへのメールはカラフィナアットマーク bfm.co.jp、 カラフィナアットマーク bfm.co.jp までたくさん送ってください。さて、今日はカラフィナのプロデューサーでもある梶浦由紀さんをゲストにお迎えしてお送りしてきましたが、はい、梶浦さんから何か告知があればお願いします。
はい、シングル CD をリリースしますフィクションジャンクションで、タイトルが両 A 面ディスタンスイターナルブルーというシングルをですね8月の29日にリリースいたしますのでよければ聞いてください。9月の9日に私もライブをやります。由紀梶浦ライブボリューム9のこれ追加公演になってなんかタイトルがついてたんですけどごめん忘れた。そんなライブを9月の9日にやりますのでよろしければぜひ来てください。
はい、場所は、渋谷公会堂、
はい、
はい、ということでスペシャルライブということ
で、そうだ、そういうの忘れてた。渋谷公会堂でやります、はいはい、よろしければぜひいらしてください。
皆さんぜひね行ってみてください。梶浦さんの音楽たっぷり堪能できると思います。
はい、
そんな梶浦さんには来週もこのカラフィナクラブにお付き合いいただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
ということで今日カラフィナクラブお相手はカラフィナの
若菜と
恵子と
ひかると
ゆきでした。
解散、
バイバイ。
Fina Club on Bay FM 78.